11ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は視察先と視察内容。行政視察研修報告。先進地リポート。総務常任委員会。視察先、鳥取県八頭町、鳥取市、京都府京丹後市。令和6年10月28日月曜から30日水曜、コミュニティ複合施設、はやぶさラボについて、八頭町、閉校となった小学校をリノベーションし、市やオフィスなどのビジネスの拠点や地域住民の交流拠点として活用している。民間企業のスピード感のある運営によって、高い入居率を保ち、利用者数も多い施設であり、本市の清和地区複合拠点施設、オラ川の利用率向上の参考となる取り組み事例であった。新庁舎建設について、鳥取市、耐震安全性に問題があった旧鳥取市役所本庁舎の建て替えは、市民や議会への丁寧な説明や専門部署を設置するなど、着実に事業が遂行され、防災拠点としての機能強化が図られた。本市の本庁舎整備において、今後のスケジュールの検討と基本方針策定を早期に取り組むべきであると強く認識した。公共交通施策について、京丹後市。京丹後市は上限200円バスやウーバーアプリを利用した自家用車有所旅客運送制度、支え合い交通、AI オンデマンドモビリティ、モビの活用など、さまざまな取り組みに挑戦している。本市においても、市民の暮らしを支える公共交通の新たな施策を打ち出す必要があると強く感じた。教育福祉常任委員会。視察先、静岡県静岡市、岐阜県岐阜市。令和6年11月6日水曜から7日木曜。部活動の地域移行について、静岡市。部活動に代わる新たな受け皿となる静活の創設に向け、少子化による影響、子どもたちのニーズ、保護者の負担など、細かな状況の把握に努め、課題を整理している。また、静活は、競技力向上を第一とせず、学区を超えてエリア内でやりたい種目を選択でき、地域の子どもを地域で育てることを目指している。本市においても、地域の格差なく、スポーツ、文化芸術に触れ合える環境を整備し、子どもの意欲を大事に、地域とともに進める形を模索してほしいと考える。教育DX について、岐阜市、デジタル、合同オンライン授業とリアル、合同野外学習を組み合わせ、多様な意見に触れ合う機会を創出する、小規模校つながるプロジェクトなどの取り組みに加え、対話型 AI を活用した英語発信力強化に向けた実証事業などに積極的に取り組まれている。今後、リアルとデジタルを融合させていくことは、子どもたちの視野を広げることにも期待できると感じる取り組み事例であった。建設経済常任委員会。視察先、北海道石狩市、富良野市、旭川市。令和6年10月28日月曜から30日水曜。水素を活用した取り組みについて、石狩市、同市、厚田地区では太陽光発電により水素を生成、貯蔵し、災害時に周辺施設に電力供給を行うマイクログリッドシステムを設置している。 災害時に孤立する可能性がある地区に単独で稼働できる発電システムを設置することは合理的であるが、設置や維持にかかる費用を考慮すると、国や県の補助を利用して進めていく必要があると感じた。民間を主軸にした官民共同、協力の協と労働の同による複合的中心市街地活性化事業について、富良野市、富良野マルシェという集客機能を設け、そこから市街地へ回遊してもらうことで、中心市街地の活性化を図る仕掛けは効果的であると感じた。また、民間のまちづくり会社が収益を得ながら市街地の活性化事業に再投資する仕組みにより、継続的な事業展開を行っていることも参考になった。ICT パークにおける地域振興・企業誘致の取り組みについて、旭川市、元映画館の施設を生かし、e スポーツの大会ができる会場とする発想は意外だった。同館では e スポーツだけでなく、ハイスペック PC を生かした講座の開催や、地元企業と連携した事業を行うなど、PC を使った教育普及事業にも力を入れていた。中心市街地の空き施設に人を呼び込む方策の一つとして参考になった。議会運営委員会、視察先、埼玉県白岡市、茨城県取手市、令和6年10月31日木曜から11月1日金曜、議会改革活性化の取り組みについて、白岡市。白岡市議会では、市民へ開かれた議会、市民に近く頼りになる議会となるため、議会改革活性化に取り組んでいる。広報・広聴の強化では、市民のニーズを把握し、紙面のみに頼らず、SNS 等の活用を本市でも検討することで、より市民へ開かれた議会へ近づくきっかけとなると感じた。いちごの丘プロジェクトについて、白岡市、埼玉県白岡市中心部の20ヘクタールにわたる耕作放棄地が日本最大のいちごの通年栽培と観光、活性化の拠点に生まれ変わろうとしている現場を視察することができた。新しい6次産業化の取り組みとして本市の参考としたい。オンライン会議について、取手市。取手市議会は議会改革の一環としてオンライン会議の実施に取り組み、その実績は全国有数の先進地である。オンライン会議については感染症の蔓延や自然災害等の発生により議員の参集が困難な場合でもパソコンやタブレットを用いオンラインで結ぶことにより会議を開催することができる画期的な取り組みであり、本市議会でも実施に向けた検討を進める必要があると感じた。以上、11ページでした。